1976年のジョン・スミス、栗林はじめ。もやもやとした18歳の春だった。卒業式の翌日だ。愛知の日比谷高校といわれる超進学校に合格した入学式の日からあっという間の3年だった。初めて教室に入った時、机の上に三里塚闘争を支援しようというバラバン紙のビラが置いてあった。
明大の角丸のオルグが来るんだってさ、
という声が聞こえた。すげえなあと思った。県下で一番自由な校風を誇るだけあって、上級生の3人に1人は私服だった。超進学校の生徒だという誇りや嬉しさは最初の半年で消えた。僕のような田舎の中学の優等生は一気に凡庸なその他大勢のキャラに転落したのだ。一時は400人中で360番にまで成績が落ちた。最下位ではないと思ったけど、全生徒のうち40人は美術科なので普通科の生徒の最下位だと気づいて愕然とした。とことん落ち込むと苦笑いが浮かぶことを知った。卒業式ではそんな3年を思い出して苦い気持ちになっていた。70年安保の学生運動の名残がまだ色濃く残っている。日の丸の掲揚されたステージに向かい、国歌君が代の斉唱が告げられた時も起立する生徒は一人もいなかった。みんな薄笑いを浮かべながら椅子に座っている。教師も苦笑いだ。事前に中央位から起立は拒否せよというお願いも来ていた。だったら非国民扱いだろうと思った。その時ガタリという音がした。見ると一人の女生徒が起立している。ちょっと頬を染めながらたった一人で君が代を歌い出した。静かなざわめきが広がった。
菅さんだ。
1年の時同じクラスだった韓国籍の女の子。元気で陽気で数少ない女子生徒たちの間では姉子のように慕われていて、そのため男子生徒からも一目置かれる存在だった。
やるなぁと思った。
彼女を応援するために立ちたくなったが、誰も立とうとしないので結局僕も立てなかった。その自分の勇気のなさにモヤモヤした。第一、彼女はなぜ起立したんだろう。彼女はむしろ反権力で国旗に起立するようないわゆる保守反動ではないはずなのに。そして同様に保守反動でないはずの僕はどうしてあの状況にモヤモヤして彼女と一緒に立ちたくなったんだろう。昨日から何度もそんな問いを繰り返しながら部室に忘れた私物を取りに登校してきたのだった。校門に着いた時、外から走ってきた菅さんと鉢合わせした。
菅さん。
あら。
聞くと部活の最後のお別れ練習に来たのだという。僕は昨日からの疑問をぶつけてみた。菅さん、なぜ昨日起立したの？君らしくなかった。
私ね、なんだか気持ち悪くなったの。
気持ち悪い？
そう。だって全員一致で右に習えって気持ち悪いでしょ？
そうか、と思った。
僕のモヤモヤもそれなのだった。規律を拒否しない奴は若者ではない、という命令や圧力に全員一致で従う気持ち悪さ。
そんなのロックじゃないよね。と同意すると、まあそういうことかな。と菅さん苦笑い。
中央位から何か言われなかった？
ジョン・スミスですって言ったら笑ってた。それもうちの生徒らしくていいやって。
ジョン・スミスとは、先月現代史で習った56年のアメリカ大統領選の共和党のエピソードだった。候補者アイゼンハワーで全会一致だったのだが、それは全体主義っぽいということで、一人の投票者がジョン・スミスという架空の候補に投票したのだ。
すごいな、さすがにうちの生徒だ。
君が羨ましい。僕は勇気がなかった。
でもモヤモヤは感じたんでしょ？
うん、すごく。
何々すべきって強制されるのモヤっとするんだ。たとえそれが正義でも。
それはやっぱり君もうちの生徒だからだよ。自由が何かいつも考えてる。そう言うと菅さんは手を振って練習に戻っていった。
彼女の、
やっぱり君もうちの生徒なんだよ。
って言葉でモヤモヤが消えていた。彼女の走る校庭には桜の木が並んでいる。枝を透かして青空が見えた。枝には薄桃色のつぼみが膨らんでいる。あのつぼみが開く頃に、また新入生が来るのだろうなと思った。
劇団サラダ。シナコ。